第4金曜の夜8時になりました。皆さんお待ちどうさまでした。寺川たっちゃん大人の放課後です。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。で今日はね、まあ教え子でありながら、はい、まあ非常にその人間性豊かな子が、まあ、前に1回定時番組で
2回ほど、
うん、はい、参加していただいたんだけど、
ね、もう5年くらい前になるみたいですよ。
そんなんなの、うん、それをちょっと紹介していただいて話し進めようかなと。
はい、はい、渋谷区道玄坂でパーソナルエージェントホールディングス株式会社を営んでらっしゃいます代表取締役の日村純一さんです。
はい、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。まず最初に現在のパーソナルエージェンシーという会社エージェント、はい、という会社の概要で、それから、自分の生い立ちをあるいはその人となりというやつを質問しながら行くんで、
はい、
まあ、ぜひ、若い人たちが起業家が夢を持てるような話にしたいなと、うん、そんなふうに思うので、まあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあまずパーソナルエージェントの概要、会社の概要、今どんなことをやってる、あれお客はどんな人がいる、どんなことが目的だ、お願いします。
はい、改めてパーソナルエージェントで代表しております日村と申します。よろしくお願いいたします。今創業して7年目になるんですけれども、30歳の時に自分で会社を作りましたので、うん、ちょうど今37歳になりました。で7年間の中で本当にいろいろなことがあって、もともと大学を卒業してから証券会社に入社して、その後商社へ転職をして、まあ、自分自身の子供の自閉症という障害をきっかけに、人材ビジネスでやっていこうというふうに決めて30歳の時に独立しました。で、もともとの目的は自分自身と同じような立場の親御さんたち、障害者のですね、親御さんたちの何か役に立つことがビジネスを通してできないかというところを考えて、まずやってみようということで、人材派遣業と人材紹介業といういろんな方々にお仕事を紹介したりですとか、お仕事についていただくような仕事をしております。今もメインの、いわゆる売上高というものの大半はその事業で成り立っております。で、この7年の中で自分自身がこの一回会社をこう潰しそうになったりですとか、うん、まあ大きな借金を抱えてしまったりとかっていうところから、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、起死回生で復活しましてですね、うんうん、はい、本当に多くの方々にご支援いただいた結果復活することができて、今このコロナ禍の中ではありますけれども、まあ、順調にお仕事をいただいてですね、伸ばしているというのが今現状でございます。その過去の会社が潰れそうだった時の、から学んだ人生観ですとか哲学ですとか、やはりその意思決定、いろんなものに意思決定が必要だと思うんですけれども、その根拠を正しめるその情報や知識みたいなものを教育というものを通して20代もしくは30代前半の経営者のに伝えていきたいということで、今教育事業に参入しておりまして、若い人たちと切磋琢磨でやっているというのが今でございます。はい、
で、まあそれじゃあもういきなり壺に入ろうかなと。何が原因で会社自体が潰れそうになった、その要は何が原因でっていくつもあるんだよね。
はい、
必ず。だからその辺を自分で今反省というか振り返ってみて、一生懸命やっていても時代の流れとか環境だとか、うん、そういうもんでダメになってっちゃうこともあるし、あるいは自分がこうすればよかったなっていうのは思いも中にはあるんじゃないかな。まあ、その辺をちょっとくったくなく話してもらったら、聞いてる人勉強になるから、うんうん、ぜひ。
そうですね、もう本当に聞いてるリスナーの方々にも多分経営をされてる方多いと思うんですので、もうあるあるのお話になってしまうんですけれども、うん、一つは人間関係だったということと、うん、もう一つはやはりそのお金の使い方ですとか、やっぱり事業の進め方みたいなところが、うん、非常に稚拙だったなというふうに自分で感じてます。で、もう一つはちょうど私の妻がちょうどその良くないタイミングで、会社がですね、子宮頸がんというがんになってしまって、自分がこう第一線でこう働けなくなっ ってしまう時期がこう出てきたのがこう重なってしまって、そうするとまあおのずと売り上げ落ちますし、売り上げ落ちればお金もどんどんなくなっていって、で雇用だけは最後まで守りたかったので、やっぱり無理して雇い続けているとなかなかこうコストの部分がどうしてもこう埋められずにいて、まあ最後の最後でまあマイナス1億円ぐらいまでは、まあ中小企業なので当時1億円ぐらいまで行ってですね、まあそこからいろんな方々にも本当に言うと支払い止めていただいたりですね、一回もう契約を切らせていただいたりですとか、まあそういったのをこう繰り返しやってきたんですけれども、原因としてはもう3つその理由ですね。家族ってすごく大事だな、まあ、一番思うのは自分の妻が11年間検査してなかったっていうのが初めてこう分かるんですよね、そのなった時のタイミングで。
健康診断を
受けてなかったっていう、で、まあ、女性がこう検査を受ける時に乳がんと子宮頸がんの検査っていうのは普通していくものなんですけれども、乳がんの方はしてたんだけど、うん、子宮頸がんの方の検診をしてなかった、
割合してない女性多いです。
そうなんです
よ、ちょっとこう抵抗があったりするので。
そうなんですよね、それはうちの妻も言ってまして、でそこをなぜ気づいてあげられなかったんだろうとか、うん、なんかそういう後悔の念と、うん、まあ無事手術も成功して今は元気にはしてるんですけど、やはり家族がちゃんとこう土台にあってこその経営だなっていうのはやっぱり一番ちょっと強く感じてますかねっていうところですかね。はい、
やっぱりその支えっていうことにはなるんだ。
なりますね。
なんだか見てると勝手に夜仕事してるみたいな気がするけどな。
あ、おっしゃる通りです。勝手に仕事させていただいてる分、その勝手さをこう抱擁してくれてたのがよく分かってですね、じゃあもういざ妻が病院に入院するってなった時に、じゃあ誰が子供見るんですかとか、家のこと誰がするんですかとか、まあ、入院するとお着替えも買いに行ったりとかしなければいけないので、病院への、通院っていうものも発生してくるので、まあ、そこでいわゆる社長業というものと、まあ、家事ですよね、の両立したらもう頭おかしくなっちゃって、自分自身もですね、もう忙しすぎたせいで、でまあ、慢性疲労症候群っていうものになってしまい、体が全然思うように動かないっていうことがやっぱできてしまったりとかしたので、やっぱ事前にそういうところの、まあ、シミュレーションとかケアっていうものはちゃんとしとくべきだったなっていう感じます。はい、
それは何かっていうとね、今日村、
はい、
まあ、彼はね、もともと焼津なんだよ、
はい、
でまあ大学東京行って、で関東近辺で証券会社、
はい、
あるいは保険会社じゃないか、
商社、
商社、
はい、
前回出てもらった時にその話ちょっと触れたんだけど、自分が売れと、要は商品売るなっていう話をして、そしたらまあ成績すごく良くて、でまあ結局30で独立した、まあ、そこは俺はすごいなと思うんだけど、そう、
ありがとうございます。
俺もその自分がその30の時なんだっつったら、土地を、自分が住んでる土地は借りてた土地で、うちのじいちゃんばあちゃん。で、それを買って、その借金返し終わったのが30だったんだよね。だから、まあ、そういうことを考えると、やっぱ30って一つの男としては、40にして立つって言うんだけどさ、だからでも30にして立つ一つの契機は30かなっていうことを感じてたのが同じ、たまたま30で。でもそういうその環境の中で今お母さんまだこっちで焼津、
はい、焼津で元気にしてます。
で兄弟が弟がいたよね。
あ、はい、双子で2人。
そうか、あ、そうかそうか、
双子の弟さんがいらっしゃる。
そうですね、双子2人よくわかんないですね。
そうそうかそうか。でまあね、親思いの子なんだこの子は、この子って日村、ね、でまあその静岡学園の卒業生で、
うん、
そうそう、俺が副校長だった。だからその頃だよな、俺授業持たせてくれっつって、まあ言うは教頭あたりになると授業ちょっと持つ人もいるんだけど、大体持たねえって、副校長なんてもう持たねえさ、校長も持たねえ、だけど持たせてくれっていうことだった。でこの彼が在籍して3年生の時にそのクラス行ったんで、 で、その時にも、まあ何人か俺そのクラスでは自分が気に入ってるやつがいるんだけど、まあ、まあそこそこ優秀な理系のクラスでさ。
うん、
で、まあ、ほら、目の光が違ったんだ、この日村。うん、まあ、吉田って言ったのよ。今、お婿さん言って日村。
はい、
で、吉田はその、目の色が違ってて、あと、これの仲間は結構いい仲間がいて。いや、そういうもんなんだよね。うん、で、まあ、それで目つけて、で、まあ、
目つけて
って、これはね、面白いぞと思った、ね。
気になって。
気になってて。で、まあ、ここ俺もさ、日村も、彼も、なんだかんだ先生って来てて、で、まあ、大学の後、就職どうしたらいいかとか。で、その、はい、その、こういう今仕事こうなんだけど、ちょこっとこういう人を紹介してもらえないかとか、まあ、ちょこちょこ話が。それで、まあ、うまくいって、それで、さっきの、一回落ち込んじゃったっていう、その仕事がだよ。で、ちょっと心配してた時があったんだけど。
そうですね。
見事にぶり返したからさ。
それ、何年くらい前の話ですか？
2 年半です。
あ、
2年半前、2019年なので合ってますかね。
うん、19年。ちょうどじゃあコロナ騒ぎが
始まる前、
うん、
なのでコロナの打撃は受けなかったんですよね。その前に経営改革に乗り出したので、うん、ギリギリセーフだったんですけど、まあ、大変だったなと。
おお、なんだっけ、結構ね、中小企業の時ね、1億円の借金って結構大変だよな。
大変ですね。
ねえ、頭下げることばっかりになっちゃうな。
そうですね。もうそれしかやってなかったですね。
そうだと思うよ。うん、だけど、じゃあ、そう、じゃあ今度話を、今度は、花が開き始めた。
転換して。
うん、そう、起死回生っつってね、さっき、
うん。
だからそこの話を。
はい。
なぜそううまくいき始めたのか。
はい、ありがとうございます。自分がこう人に任せてる、さっき言った人間関係の部分になるんですけど、人に任せてる部分を全部こうもう一回自分で再度全部やってみようということで、まあ、営業から管理から何から何まで全部自分自身でやって、
何人いらっしゃる中でですか？
当時ですね、一番いい時は50人と、200人ぐらいの派遣社員を抱えてたんですけど、まあ、派遣社員の数は当然減らないんですが、従業員に関してやっぱり会社が潰れそうな時っていうのはもう話回るもんでして、世の中、あ、この会社やばい、やばそうだとかですね、そういったのでやっぱり最終、会社の中のいわゆる生産性というものだったりとか、そういったものにこだわって、うん、まあ、7人まで減るんですよね、50から。なので僕合わせて8人とかで、うん、あの会社を回し始めたんですけど、これがいいか悪いか分かんないんですけど、7人から8人ぐらいの少ない人数でどんどん売り上げ伸びてくんですよね、50人の時より。そういう一つ一つの大事なところみたいなものを自分の中で一個一個かみしめてやっていくっていう、大事なことってなんだろうなとか、従業員を大事にするとは何だろうかとかですね、もう一回考え直したら、あの一人一人ときちっと時間を取ることだっていう、まあ、まず質というよりは量で攻めるっていう考え方なので、従業員一人一人と時間を多く過ごす、クライアント
量というより質だら、
時間の量を多くした
長さですね。なんか最終的な質に今転換してるので、うん、自分自身があの人事とマネジメントは絶対に欠かさないっていうことを やっぱりやってくんですけど、まあ、それを結構ないがしろにしがちな社長さんたちも多いし、僕も当時ないがしろにしてたなっていうことで、やっぱり人がいてなんぼだなっていうところもあって、大事な人にはあのたくさん時間を使って自分の思いだったりとか、それとも伝えていこうみたいなことになったんですけど、なんかそのうまくいき始めたタイミングで、こうこれあの特に原稿ないんですけど、あの先生をあの褒める内容になっちゃうんですけど、
たっちゃんをね、
はい、どんどんこう先生の顔が出てきて、で自分のルーツとは何かみたいなところまで探しに行く時に、静岡にこうもう一回戻ってくる時がこう多くなって、で、まあ、うちの母があの当然たっちゃん先生のファンなんですけど、交友会ですよね、確か名前、はい、あの当時の学校にあった、うん、あの親と子供と先生の三者面談みたいなのがあるんですよ、はいはい、集団の、
うん、
でここでその自分 僕ですよね、私自身の教育にこう迷っていた母親の沈黙を見逃さなかったんですよね、先生が、
うん、
であの僕だけあの先生にこうあの部屋に呼ばれてですね、 なんかものすごい説教を受けてボコボコにされるんじゃないかみたいな母の母に迷惑かけてっていうことだと思ったら、優しい言葉をかけてくれて、お前どうしたいんだ、お母さんあんなに心配してるじゃないかっていうような形の内容をくれて、なんかそこから、高校卒業後も大学に行って、大学金髪になっちゃうんですけど、髪の毛今黒なんですけど金髪になって先生とか挨拶しに行っても、うん、よく来たなと言ってくれて、餃子の美味しい餃子のお店に連れてってくれた
り、そこだな
もうその人生の節々に先生がいてくれて、うん、でここ最近、自分の中で哲学とか人生観すごく重んじるようになってですね、うんうん、そしたら先生ってなるほどそういう風に生きてらっしゃったのかみたいな形になって、今とてもとてもさらに尊敬するような存在になっていってですね、それを今起死回生のノウハウとともに教育事業、これは経営者の教育と、自閉症を含む子育てに迷ってる親御さんたちと、自分の母親奥さんで、うちの会社今女性がすごく活躍している会社ですけれども、やっぱり女性のキャリアということ、この自分のルーツ、この3つを事業体として教育の中でどんどん人助けやれたらいいなっていうふうに思って、今先生に再度修行しなさせてもらってるような状況なんですよね。なのでこれから当社はすごくこう面白い会社になっていきますし、世の中にたくさんの若い本当にピカピカした原石、原石はピカピカしてないですね原石がいて、きっとピカピカするだろうなっていう人たちの何かこう支えになれるような事業をやっていきたいなと思ってます、うん、はい、
上場したいっち
ゃう、ね、会社をね、
はいはい、IPO ですね、う
ん、
はい、
そこで、うん、まあ、知り合いにちょっと助けてやってくんねえかって、まあ、2、3声かけたら、うん、すぐにまあ、参加してくれる人が2名出てきて、うん、もう1人はもうすぐまた参加してくれるんだけどね、うん、まあ、みんな助け合いっていうかさ、うん、大変だと思うんだよ。資本参加してくれるっていうことになら、それに対する見返りお返しをしなきゃなんない、はいはい、でそれは当然営業成績に絡むわけでね、うん、だそういう意味じゃさ、人を裏切るということでつながるで下手するじゃん、うんうん、だからそれは
結果がね、
そうそう、結果として、でもそれはね、僕見て、俺見ててさ、その出資してくれた人がこっちからどう、エージェンシーどうだ、エージェントはどうだっていう話をこっちから持って、いや、ちょっと心配した時期があったけど、もう全然心配してないよっていう話が、うん、でまあ、みんなが助け合ってうまくいってくれればいいなと。からもう一つ今ね、話聞いてて嬉しいなと思うのはね、やっぱりその哲学っていう、つまり自分の生きていくという指針、会社経営の指針で、それは何なんだっていうことを見つめて考えてくれてるなっていうのはすげえ嬉しいわけで、でも僕らはその仕事が教育という仕事だもんだからね、何を教えるかってそれしかないだよね、
はい、
でその中で分かってくれる人は何人いるかって、ね、まあ一クラスね、今35人とか40人と、うん、でその中で分かってくれる人は1人2人しかいないのかもしれないんで、
うんうん、
でもそれが集まったらすごい力なんだよ、うん、まあそんなことがあってさ、ああそれじゃあ今の今度は教育の話でいい、今新しい教育っていうことを手掛けていきたい、でその辺からその自分の目的とか目標とか、あるいは、どういう人を育てたいとか、そんなことをちょっと今後の展開を話してくれたらありがたい、
まあ、正直に申し上げるとまだ答えは全部見えてないのが本音なんですけれども、結局まあ知らなかったらなかなか人生大変なんだよなっていうのがあって、
うんうん、
例えばその、まあ、先ほど申し上げた自閉症を含むその子育てに困ってる親御さんたちって、うんうん、じゃあいろんなところでその親になるための教育を受けてきてるかとか、
うん、
す
ごい言葉ですね。
それをいきなり親になってしまう、
はい、
教わったこともないのに、うん、で人一人育てるだけでもとてつもない大変な、うん、ことだというのになぜ誰も教えてないんだろう。さらに、先生はもうご存知だと思いますけど、いわゆる信念とか親として人間としてのあり方というものが分からないうちに子育てにこう入ってっちゃって、こう右往左往して、うん、で知ってればよかったのになっていうこともたくさん、僕自身もそうなんですけれどもあったりする。 これはもちろん経営の部分もそうですし、いわゆるずっと言ってるんですよね、ちょっと内容が微妙ですけど、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、指標管理、管理会計、KPI 管理って、この6つの指標が、指標というか、ものが知らないで社長になると、結局僕みたいな、知らなかったので、当時。
まあ、帳簿が読めないとってことでしょ？
そうです。はい。このあたりが読めないとどうなっちゃうんだろうなっていうところもあって、やっぱり、でも、経営者だったり社長は一つの手段ですけれども、なるための教育を受けてきてない人たちが勢いを持ってやってしまって、ああ元に戻れなくなっちゃった。で、僕2年半前の話してましたけど、いまだにまだまだ個人的なものも含めたら負債はたくさんありますと。これ奥さんに聞かれたらもう最悪なんですけど
心配かけなくないです
はい、なのであまりおっぴらにはあれなんですけど、でもそれぐらい元に人生戻すというか、抱えた負債をこう、負債っていうのはそのじゃあ家族もそうですよね、その両者が理解し合えてるかとか、心に負債を負ってないかとかですね、それが弾ける時っていうのはね、本当に人生大変なことになってしまうことも多いなっていうふうに思ってるので、やっぱ事前にそういったものを僕はみんなにこう教えたいかなっていうふうに思いますが、もっとその手前で先ほど先生がおっしゃってた、じゃあ教育とは何かってなってきた時の哲学だったりとか、じゃあ哲学って何ですかってなった時には、基本僕は今のところの回答はあり方と幸せの定義だというふうに思っていて、お金あったら幸せですか、いやそんなことない、もしくはお金があって幸せだったらそれでもいいんだけれども、じゃあ本当にそうでしたっけっていうところを問うたりですとか、自分が父親としてどういうあり方を家族に対してしなければいけないのかとかですね、なんかそういったようなその、本質的な部分といったらちょっと偉そうに聞こえるかもしれないですけども、そういったところを伝えていきたいなっていうふうに思ってて、であとは人を助けたいっていう自分自身のその生き方みたいなのがもう決まったので、ちょっと先生の後ろついてこうかなみたいな感じなんですけど、ちょっと回答になってるか分かんないんですけど、はい、
いやいや俺ね言いたいことすげえよく分かんない、それこそね、まず会社の経営者である以上、従業員の当然幸せということが目の前にあり、かつそれをその裏にある社会への恩返しという、その社会の恩返しってのは正直言うと見えないんだよね、会社経営してて。見えるのは自分の会社がうまくいってるかどうか、つまりそこに勤めてる人がどんなふうに満足してもらってるか、そんなことすら考えない人もいるんだよね、社長。でもまあそういうとこで、その50人の社員がいたとこが7人まで減ったってさっきの話で、そこでやっぱり快感というかね、仏像に目が入るんだよね。竜に目を入れた時の竜がガッとこう生き返って天に昇るようなとこってなったりで、そういう中でね、俺自分のあの番組の中で何回か話をしたんだけど、三重県桑名の焼きはまぐり屋さんね、それがね、春ごたつ騙し続けて50年、要は80の要は30のお祝いの時に、その沖縄がね、読んだ句なんだけど、春ごたつ、騙し続けて50年。要はね、要は春のこたつって、まあ、閉まっちゃおうかどうかっていう、要は今頃だよね。急に寒い時が来たりして、閉まっちゃうと寒いな。だからこたつは出してある。んで、ばあさんと向かい合わせているわけだよ。で、夜ね、ばあさんと、まあ、晩酌してるかどうか、そんなような、要はゆったりした雰囲気なんで。で、その時に、ああ、いるかいらねえかって、自分の人生振り返った時に、自分としてはもう、こたつとしての要は、自分がなす術は終わったかな。だけどまだいるんじゃないかな。でも目の前にいる自分のばあさん、騙し続けて50年って何かっていうと、辛い時もあったし、さっきの話で会社がね、なくなっちゃう。あるいは従業員に迷惑かける。で、そんなこともあったから、お前にはそのことは知らせたくないし、俺の仕事だと思って一生懸命やってきたよ。 でも騙し続けて来られたねっていう、なんか感動しちゃうような句なんだよね。で、それは自分が実体験で感じなきゃわかんないでよ。だからそういうね、そういう、なんていうか、気持ちが今、お前に日村に芽生えてきてるという。
はい、
で、実はその日村っていずれで俺は吉田吉田って言ったんだよね。
はい、
ところがね。
急性で。
ああ、その、一回ね、お宅に電話したことがあってさ、そしたら奥さん電話に出られてね、うん、あ、吉田さんですかっていう話したらさ、一旦躊躇したんだよね、向こうの電話口で見えないけど、で、はっと思って、あ、ごめんなさい、日村さんです、日村さんですよねっていう話して、あ、先生お世話になりまして奥さんと話したことがあったね、
はい、
で、もう一つ俺の大学の仲間でね、薄いっていうのがいるんだけどさ、それもまあ、お婿さんに入って名字が変わったの、うっかりその自分のその婿先の黒電話に電話した、昔だからね、その時に薄井さんですかって電話して、奥さんが出た時にふっと躊躇して、いや違いますと、まあ何々ですと、だから向こうもその言いづらそうに言うわけで、
うん、
そこのとかよく伝わるんだよね、見えないけどさ、
はい、
でもまあそれがね、奥さんの立場ってね、まあ、本当によくその奥さんも、薄井の奥さんもね、お前の奥さんもね、
はい、
できた人だなって思うわけ。だからそういうこともわずかなちょこっとしたことにピッと感じられるっていうことはとても大切だなって思うんだよね。その電話口で見えないよ、
はい、
だけどはってこっちがさ、あ、まずかったって思う瞬間ね、まあそういうことに気づくか気づかないかって、俺はね、とても経営者としては大切なことだと思ってんだよね。で、この間なんかいつか会った時に、そうだ、事業報告に来てくれた時にね、その時の話をしてもらいたいんだけどね、その仏像とか神社仏閣を最近は訪ね歩いてるって話をしてたじゃんね。で、それが生き方にどういう契機でそうなったの か、それはさっきの会社経営、人を大事にする、そこで全部つながるじゃんね、
はい、
自分の哲学ができてきたってことだよね、何かに頼るんじゃなくて。
そうですね、
うん、
はい、
どう、その辺はちょっとご披露してもらって。
そうですね、まあ、結構その自分の在り方を見つめるにあたってずっと話してきたんですけど、今日実は先生にも質問してみ、後ほど質問したいのは、自分がその教育事業をやるんで校長先生になるんだと、自分で、校長先生ってどんな感じですかって、ね、後ほど聞きたい内容になるんですけど、自分で今勝手に自分でブレスト会議っていうのを、まあ、ブレストミーティングっていうのがやっぱりそのビジネスの用語であって、まあたわいない内容からこうスタートするような会話があって、それを自分自身でやるように、自分対自分でやる会議をよくやるんですね、僕自身が。これは多分もういろんな方がいろんなやり方でやってらっしゃると思うんですけど、僕は当時高級なホテルに一人で泊まってですね、まあいろんな方々のこう、まあ、それこそ YouTube とかいろんなもので、インタビュー動画見ながらとか、スポーツの感動シーンを見ながらとかっていうことで高揚させていって、まあ、最終的に自分と向き合いながらこう最終的に事業計画書くみたいな感じのことをやってたんですけども、だんだんその高級ホテルでやってる、自分との会議がなんか特段こううまくいかない時が出てきて、そんな時にふとこう弥勒菩薩半跏思想という仏像さんがあるんですけど、パッてこう出てきたんで、早速じゃあ京都に行ってみようってことで行ったんですね。そしたらですね、声がボーって聞こえるわけですよ。で、その時にすごくこう包み込んでくれるような、まあ広隆寺と呼ばれる京都の聖徳太子作った最古のお寺の中にあるんですよね。で、まあ他にも如来さんだったりとか、まあ、いっぱいいるんですけど、でたまたま、金沢の方にもそういったような如来のこの仏像さんを見に行った時に、シッシッってやられたんですね。
今度は
まだ来んなと俺のところにみたいな、あれどうしたんだろうこの違いはと 結果先生があの菩薩さんなんだなみたいな結論に自分の中で達するんですけど、
先生っていうのはたっちゃんのことですか？
たっちゃん先生のこと。
たっちゃんが菩薩さん、
はい、はい、
生き菩薩、
生き菩薩、はい、自分の中ではですねそう思ってるんですけど、でまあいろんなこう仏像を巡り巡って、まあ、いろんなところにいろんな仏像さんがいて、あの如来から菩薩から天からですね、あの、まあ、いろいろいるわけですけれども、まあ、一番こう自分が話し相手としてすごく親身になってくれるのが、あの結論菩薩さんだったっていう話になって、うん、で如来さんは結構自分に興味がないから、まだ相談の領域に多分達してないだろうなと思っていろいろ調べてたら、上から下とかあるんですね、階級みたいなものが、
は
い
は
い、全く僕にちょっと疎かったもんですからでそれであの時々あの弥勒菩薩半跏思想さんにこう会いに行って、いろいろ悩みを聞いてもらうんですけど、まあ、これも行くと時々でこう笑ってるこうレベル感が違うというか、うん、まあ、自分の中でこう見えたり、そういう自分との向き合う時の何かこうきっかけに、いわゆるその仏像や、仏教 の, その教え方というか考え方というか、でたっちゃん先生にもそこをこう比喩的に使っていただいたりですとか、そこを本質的に話してもらったりとかっていうのが、今やっと少しだけおぼろげながらに見えてきたということもあって、今ずっと紅葉中なんですけど、
ちなみに菩薩と如来の違いというのは日村なりの理解は、
いわゆる悟りというものを開くにあたって、悟りを開ききって、いる人たちが如来で、菩薩さんはどちらかというと悟りをこう開けるんだけど、あえて我々のような人間の方にこう寄り添ってくれてる味方みたいなイメージで、
如来になる前だね、
はい、
自分が修行しながら人のためにということ、それが菩薩だから、
はい、
だからお地蔵さんなんていうのは地蔵菩薩という、どこにも地蔵さん、はい、お地蔵さんでもお地蔵さんって子供だから、基本はね、だからまあ子供のための菩薩である、つまり子供をどう生かすか助けようか、まあそのまあ仏教に限らずキリスト教もそうなんだけど、その教えっていうのはその時々その地域地域で作っていくものなので微妙に違うところも出てくるんだけど、まあ基本はね、如来が最高潮にいるわけだよね。だからまあ一番上がブッダっていうのがいるんだけどね、まあルシャナ仏っていうんだよね、はい、まあでも如来になるっていうのはすごいことだでね、そうたくさんいるわけじゃないよね。だからまあ菩薩であることが一番いいのかもしれない。だから俺たちも生き仏ね、生きている菩薩でありたいな、はい、で何にもおかしいことじゃないんだよね。この精神的な哲学っていうのはね、宗教観から生まれることってすごく多いんだよね。ただそこに入り込んじゃうとその宗教のみということになっちゃうから、それはちょっと違うでしょっていうことなんだよね。
おっしゃる通りです
ね。だからまあ、一つをまた皮が剥けたよね。
おお、
どんどんどんどん面白いよね。でまあそういうことが一つで、もう一個はその若い人たちって何人ぐらい、何人ぐらいじゃなくて何歳ぐらいの人たち、さっき20歳から30ぐらいでしたよな。
そうですね、20歳から30代中盤ぐらいまでの人が今うちの教育事業に携わってる人は多いです。
携わってるのは学生として来るということ、それじゃなくて、それを運営する側でっていうこと、
そうです、運営するというよりもどちらかというと、事業を通して、レベルアップしたいっていうような人たちがいるので、もういろいろですね、個人事業主の方もいれば、小さい会社を経営している方もいれば、うちの従業員ですね、当社の従業員になって、カリキュラムがあるわけですけれども、カリキュラムを受けたいっていういろんな人たちがいて、もう楽しくて今しょうがないんですけど、
もうそれは開催日っていうのはさ、月に1回とか2ヶ月に1遍とか、
そうです、これからになりますけども、うん、カリキュラム自体は、うん、月に1回とかだと多分少ないので、うん、12カリキュラムありますから、うん、2週間に1回ぐらいはやっていかないといけないかなと思ってます。
それこそね、つい何年、10年、15年ぐらい前かな、7つの教えっていうのがアメリカから入ってきてさ、
はい、
聞いたことある。その7つの教えって、これだけ7つはちゃんとやれって、すげえ企業経営者が飛びついたっていう教えがあったんだよ、
はい、
うん、でそれでね、俺はねその話に入ってきた時に俺の哲学としては7つなんて多すぎるわって、うんうん、あのね、7つ覚えるだけでも大変なことだった、俺は3つでたくさんだと思うんだよね。でだからまあさっきのあれだよ、自分がさっき言った3つだよ、要は3つっていうのはね最低で最高なんだよ、
うんうん、
だ大きいが一致もじゃないんだよね。うん、だからまあそのね、自分で3つを決めりゃいいんで、これとこれとこれって、
はい、
これだけは、だけは絶対にやるぞ。でまあ人をね、面接して使う時もそうなんだけど、要はその人の得意なものってなんだっていうことを見つけてやると、これからはね、その自分の得意なものが得意だ、得意なものは得意、うん、感じが違うよね、
うん、そうですね、
うん、得意なものを持ってる人っていうのはその世界では伸びるよね。だからあの特にロボットを作る仕事をしている人なんていうのはね、はい、得意なものを持ってるわけですよ、それが得意でなるわけだよ、そうでしょ、
はい、
まあそうだよね、本田宗一郎の言った言葉にね、人真似はするなと、
うん
うん、つまり何かを参考にしてその会社の真似をした事業をやれば、あるいは製品を作ろうとすれば第2位でしかないで、ある時その立憲民主党なる、今は立憲民主党なるところのなんとかさんという女性国会議員が、2位じゃダメなんですかっていう質問をね、当時の役人にしたことがあった、連邦だから連邦だかっていう人なんだけど、でその人は2位じゃダメなんですかって、まあ、あの人は俺ね嫌いじゃないんだよ、はっきり言うから、
はい、
だけどね、何かをやろうとするときに2位に甘んじてよしじゃダメなんだよね、やっぱりその世界で何でもいいから、小さいところでも何でもいいから一番を目指さなきゃダメだよねって思うんだよね。まあ俺の話ばっかりになっちゃうんだけどさ、だからでもそれは今目指そうとすることはね、最終的にね、日村が目指そうとするとこ、そこはやっぱり何であれ一番を目指した方がいいよって、はい、その一番っていうのはね、経済的に一番を一番っていうわけじゃないわけよ、
傘を高くすることではないと、
その通りです、その通りです、だからそのさっきの教育をっていうとこで、あーすごいねって、あそこ行ったら嬉しいよ、でそれ型が決まってるわけじゃないんだけど、自分の力を自分で伸ばす哲学ができたよっていうだけでいいと思うんだよね。でもまあそういうことも含めてね、今今度一つまた絞ろうね、自分がその企業経営をしていくということで、今後だよ、今後自分の会社をどう大きくしていく、大きくすることは目的じゃないにしても、どういう会社にしたい？
そうですね、まあ、先ほどちょっと申し上げてた通り、自分はもう人材に対しての教育っていうもので、お言葉借りるようですけど一番になりたい、でその一番っていうのは上にも下にも別にあるわけじゃなくて、自分のやってることがいいだろうというふうに思えるというところだと思うんですけど、
得意だよね、得意な世界だよ ね、
はい、
スマップだよ、うん、ね、ナンバーワンがいいわけじゃねえよって、オンリーワンがいいって歌があったじゃんね、
はい、
うん、
僕はあれはユイが独尊の話だったりとかにつながると思ってるので、うん、まあ、そっちの方の考え方がいいなと思ってるんですけど、自分の会社の伸ばし方でいうと、やっぱり教育の事業、まあ、これはすごく本当にまだ始めて数ヶ月ですけど、もう口コミでどんどん入ってくる、
おーいいね、
もうどんどん入ってきて、僕がもう対応しきれないので、ちょっと一旦待ってくださいって言ってるんですけど、
だからどういう、まあ要は宣伝っていうんじゃない、どういう知らしめる言葉で、
あ、もう本当に口コミで、特に広告は全く
しない
しないということをやっていて、いわゆるその今私と一緒に仕事だったりとか時間を過ごしている人たちが、ここに来たら大事なことを教えてもらえるよっていう、こうざっくりした内容で連れてきてくれますと、 で、まあ、一人一人にこう話を聞いていくと、今の会社でうまくいってませんとかですね、家族に不幸があってとか、まあ、大体自分で言うのもなんなんですけど、ある程度その人が不幸と感じる部分の内容って、うんうん、一応全部自分でやってきてるので、
うんうん、体験済み
なんですよ、大体。でこう答えてあげることもできるし、そこから見つけた本当繰り返しになっちゃうんですけど、あり方っていうものをやっぱり伝えていけるので、すごくそういうところを伸ばしていってオンリーワンの会社になりたいなっていうふうに思ってますが、総じて IPO と言われる株式上場を目指しているので、まあ、そこにいわゆる仕組み作りっていうものを持って、誰もがじゃあ日村死んだらその教えなくなっちゃうんですけどっていうのを避けなくてはいけなかったりとか、それは一番難しいと思うんですよね。たっちゃん先生亡くなった、たっちゃん先生の教えを教えられる人がそんなに多くいるかって言ったらそうでないと思ってるので、そこに限界はあるものの、自分自身がいわゆる自分の教育事業の中で校長先生をやるっていうふうに決めたからには、そこを軸にこう会社を伸ばしていって、それがいわゆる売上や利益でどう社会に評価されるか、もしくは私のその教育事業に携わった人たちの親御さんがあそこに入ってよかったねって言ってくれるかどうかとか、そういったところの対外的な評価はあるものの、今はすごくなんか自己中に進めていきたいなというふうに思っていて、さちょっとまた質問になっちゃうんですけど、先生ってなんで先生やったんですかとか、なんで校長先生やってる時ってどういうふうに生徒さん見てたのかっていうのはすごく聞きたかったんですよね。
簡単なんだよね。まず先生になっていきさつなんだけど、まあ、親も何もいなかったもんだからさ、19の時ではもうみんないなくて、まあ正直就職先なんかないんだよ、はい、要は保証人ってのはないから家族がないでしょ。でその時に高校の時1年の時の担任だった先生が俺をずっと追ってくれて言ってたのね。お前就職ないだろっていきなり電話くれたの、大学降りる年に。それで、はい、つって、まあ、正直、はいなんだよ。そしたら、お前、学校の先生やってみないかっていう話を、その先生がしてくださってね。で、いや、僕、教職なんか取ってませんって。まあ、正直言うとね、俺、大学2年までしか行かないんだよ。まあ、3年、4年は試験だけ受けてね、まあ、取って、大学卒業の資格は取ったけども、もう、働かざるを得ないから働いてたんだよね。だから、大学の3年、4年っていうのは授業は出てないんだよ、俺は。だから短大のレベルの授業でしか行ってなかった。で、ただその、自分とその時に、なんていうか自分で決めたのは、卒業しないと俺は、要は勤め人で生きる限り俺は生きていけないぞっていうことを考えたんだよね。だから休学して5年かかったの。1年休学してお金貯めて大学の授業料払わなきゃならないから。で、まあ5年かかって、でも3年4年の授業行かなかったけどね。試験だけ受けて。取っちゃった単位は。でそれね、その時にありがてえなと思ったのはね、さっき言った薄井君っていうのはね、全部ノート取っといてくれてさ、2年までの一緒だったやつが。で、おい松村お前復学するな、それじゃあお前そのノート取っといてやるよって。でそいつが取った教科を履修届出して、でノート借りて、うん、で試験だけ前期後期の2回じゃん、そいつのうちがただで止めてもらって、試験期間が2週間ぐらいあるじゃん、大学って。その時にもうそのノート必死になって勉強して、試験だけ受けに来て、また頭薄いの家へ戻って、まあ田舎の百姓屋さんで、大きな百姓屋さんだって、東京都下人っつったんだよ。東京都下昭島市って言うんだね。で、そのお父さんお母さんもすげえよくしてくれて、頑張ればいいよ。で、それで結局単位取って卒業できるという時に、さっきの話、高校の時の恩師が、お前就職ないだろ、はい。できたばっかりの学校がある。静岡学園って。行ってみろ。うん、いや、僕、教職ないですって。まあいいから、なんでも、学校っていうのは教員だけじゃねえから行ってみろって。で行って、あと牧野健一先生、大先生。はい。履歴書見てさ、俺の履歴書っていうのはさ、当時は、家庭欄って家族構成を書く欄があったの。今はないんだよね、履歴書。で、その家族構成欄書くもんねえじゃん、俺一人じゃん。そしたら、お父さんお母様って、いや、亡くなりました。じゃあ、おじいさんおばあさん亡くなりました。苦労したなって、その先生が、牧野健一先生が、苦労したなって。俺若いから苦労したなって思ってないわけだよ。で、そこそこ金稼いでたし。 俺営業マンで結構なものすごいものを売ってたから給料高かった俺。でも苦労したなって言われたもんで、はいっつっちゃったんだよね。言っちゃった。そしたら明日来い、明日から来れるか、はい。単位取ったのか、はい。卒業できるか、はい。大学4年から行っちゃった。で、免許証どうだったの？何も何とでもだ。で、県教委言ったら、臨時免許ってのあるんです。3年間。その臨時免許取ってくれてさ。それでまあ、それがスタートさ。
はい。
で、その時に、俺はこの人のために死んでやろうと思ったわけで、牧野健一。で、もう一つは、その恩師ね、俺をそのそこへ紹介してくれた恩師、うんうん、その人に背を向けて、そうそう、その人に足向けちゃ寝れねえぞって思って、それでまあずっと一生懸命やったのさ。でその一生懸命っていうのは何かっていうと、その時に俺若いなりに哲学を持ってて、優秀な子はね、学力すげえ優秀な子、俺がタッチしなくたって自分でやるよ。だけど少しまだ迷ってる子供はやっぱり手取り足取りで、俺のわずかな学力かもしれないけど、その学力で授業を大事にするということと、もう一つはその子の特に少し悩んでる子、家庭環境のいろんな、うん、その子供たちの支えになる、それが牧野健一先生への恩返しだってこう思ったわけよ。だからもう退学したいなんて言ってくるやつは、まあ、ご存知の通りで、退学したいだってふざけんなんてボコーンって。そう。ほんで、もう一回言えって。ほんで、退学しますって、ドンドゥー、もう一回、お前退学本当にしたいの？しませんって。よーし、頑張れって。そういうことの人生を送ってきたのね。つまりね、何かっていうとね、もう、人っていうのは最後は自分で一人で生きるのさ。その時に少しまだ年はもういかぬ子供という年代、うん、中どもだよね、高校生、子供、中ども、大人で
揺れてますよ、
揺れてんだよ。だからその時の支えになるっていうのを引っ張る強引な力っていうのが必要な時期もあってね、まあそれだけ一生懸命やってきたって。そしたらなんかその流れの中でね、校長先生っていう役割が回ってきちゃったんだよね。俺校長先生になりたいなんてこう爪の先まで思ったことないよ、うん、ただそれがその学校のある事情、いろんな学校ってのはいろんな事情を持ってるから、いろんな人で、そういう中で流れが回ってきちゃったんだよね。だけどね、自分が校長になった時にはね、やっぱりそれは原点回帰っていうことを言ったんだよ。何かっていうと、できて何十年か経ってからの話の学校で、最初の初代が言ったことへ戻ろうよと、うん、でさっき交友会という会があって、高校の子の友達だよね、親には高校しろって、友達は大事にしろって、そういう話なんだよね。でそれを自分は原点回帰でそこを大事にしたいと思って一生懸命語ったんだよね。でやっぱりちょっと余分なことは俺の話ばっかになっちゃうんだけどね。あと 2,3 分、実はサッカーがすごく強い時期でね、はい、その静学っていうのはサッカーだっていうことで有名になった時期だったんだよね。みんながほら応援に行ったりしたじゃんね、全国大会で。その時にね、交友会の席でそのサッカー部の県外から来てる子がね、あるいはその静岡の田舎から来てる子とか、いろんな頑張ってる子が朝の練習の時にさ、朝早くから来るじゃんね、うん、で特にその静岡市の田舎から来てる子がいてね、サッカー部の、そしたらその子供がね、3年間お弁当2つ作ってくれて、お袋要は朝練に間に合わないから、うん、自転車でもう1時間以上かかるんだから、だから弁当2つ持ってって、練習が終わって教室で朝飯食って、そうやってもう一個昼飯持って弁当2つ作ってくれて、本当にありがとうございましたって、その子供が親の前で言うわけじゃん。で親は子供の後ろに座ってんだけど、子供を親の方へ向いて、本当にありがとうございましたって、こういう頭を下げたのさ。そうしたら母親がもう涙ボロボロ流しながら、私は大変だと思ったことはなかったと、私も3年間青春を過ごさせていただいてありがとうって言ってくれたのさ。そうしたら県外から来てる親がね、入ってパッと手挙げて、うん、お弁当はいかに私はどんだけ作ってあげたかったかって、量じゃね、子供が。でそういう話した時にみんなボロボロボロ泣き始めたんだよ、うん、そうしたらその今度は野球部の父兄がね、名古屋から来てた 私あの土曜日日曜日ね、特に3年生になってから毎週来させてもらったって、うん、もう卒業で 7月か8月、夏が終わりは終わりだから、うん、で最後の試合が終わってね、頑張んなよって言ってその子供のもと夕方だよ、日曜日ね、日曜日帰る時に頑張んなよって言って車に乗って、うん、そうしたら最後の時に子供は夏の大会終わって負けちゃってね、甲子園行けない、明日からもう野球じゃなくて勉強だっていう時にね、その子供が母さんちょっと待ってくれって車の外からで、で窓が前席の窓が開いてたもんだから子供がね、うん、本当にありがとうございましたっつってこうやって頭下げたって、でこの子何言うのってドキーンとしたんだけども涙がぐーっと出て、ダメだってベーッと走り出してでパッとこうバックミラー見たら、室内のミラー見たら子供はずーっとこうやって車にお辞儀してたって、先生たまらなくなっちゃってわ、もう左曲がってワンワン泣いて帰ったって、そういう話をしてもらった時にね、俺はね牧野健一っていう先生が始められた交友会という会ね、それをそのだんだん何十年かのうちに薄っぺらな会になっちゃってたんだよね、でそれ俺は校長先生させていただいて原点回帰元に戻せ、でその話、つまり何を言いたいかしたね、愛ということはとっても大切な、子供が親に対する愛から親が子供に対する愛だけどね、日本人っていうのは愛じゃねえよって、愛情だよって、情をつけなきゃダメだっていうのは持論なんだよ俺、つまり感性だよ、感情、つまり倫理哲学における愛っていうのは必要なんだよ、どこにも愛を求めろって、だから感謝をするってありがとうっていうことに対しての反対語は当たり前だってね、俺はマザー・テレサが言った、ありがとうございます、感謝するっていうことに対しては当たり前が反対語だって、当たり前だと思ってる感謝の念なんか出ない、つまりそれは愛だ、でそれもよくわかるし、それは哲学倫理なんだ、だからそのそういう意味じゃね、とっても大切なことってのは愛情豊かに育ててあげられればなっていう、だから俺そのまあ日村たちもご存知の通りでさ、ほら東大行くやつの授業に俺がどうして俺の授業なんかできるよってね、できるわけがねえだな、東大行くやつは自分でやってくよ、優秀なやつは、で先生なんて正直いらねえんだよ、だけどその東大行くやつは東大行くやつなりに尊敬する先生ってのがいるんだよね、学問的に優秀な先生って、俺はその世界じゃないんだ、だからまあそういう意味じゃ俺は人間を大事にするしかないっていうのは哲学だったから、でそれが正直未だに生きてるわけで、偉そうなこと言うわけじゃないけど、まああっちこっちで勉強会だっていう勉強会が立ち上がって、若い人たち、それからあるいは中年の人たちっていう、その先生の話聞きたいってのはそれも勉強会なんだよね、だからそういう意味じゃありがてえなって、それはまあ日村のさっきの質問に答えたことになると思うんだよ、
はい、
だからそういう意味じゃね、自分の周りの教え子ってのは、俺が好きな教え子ってまあそうたくさんいるわけじゃないんだよね。
いいんですかそんなこと言って。
いや好きなって教え子は大事にしてるんだよ、はいはい、だから心から好きだっていうやつは総勢いるわけじゃないんだよ
聞き流してください。
そうそう、だけどまあでもさ、俺には大事な教え子っていうのはまあこう感情してて両指じゃ足んないことは事実だよ、この両指の10本では足りない、俺が今言う好きだっていうのは、だからまあそういう意味はね、いい人間関係を作ってきたかなって思うんだよね、で尊敬されたいなんて思ったらそれもそこで終わりだよ、だから自分の地を出すでね、飾らない、裸でいられる、
うん、
心はね、でまあそういうことが言え自分であればって、まあどう、そのもう時間があと 3,4 分っていうとこだけど最後に結論として、もう自分のもうさっきから意気込みはずっと聞いてるんだけど、
そうですね、うん、今の先生のお話を聞けてよかったなっていうことがすごくあって、2つあって、その自分がその人に何かを こう伝えていくにあたってのやっぱりあり方っていうものについて、やってること多分僕間違ってないだろうなっていう今先生の話聞いて思いましたと。僕自身も何かこう尊敬とかされたいとかですね、なんか自分のプライドをみたいなものはなく、その教育事業に携わってくれてる若い子たちと本当にあの裸の付き合いをしてるというふうに自分でも思ってますし、いわゆる先ほどおっしゃってた原点回帰の部分の原点っていうものを、僕は多分ルーツというふうな言葉でいろんな人に聞きに回ってたここ数ヶ月だと思うんですよね。でちょっとのろけ話になっちゃうんですけど、あの奥さんに僕のルーツは何だろうって聞いたら、先生があの牧野先生に言ってもらった、あの下の名前、私は純一という名前なんですけれども、あの純一は苦労が身についてるところが一番の魅力だと思ったっていう、僕二十歳の時に出会って、うちの妻11個上なので、うん、今もう私37なんで48なんですけど、なので出会った頃は31歳の女性ですけれども、そのタイミングで何が良かったかって、苦労が身についてるっていうことを聞いた時に、なるほどって自分の中でなって、その苦労っていうのは、まあ、私あの父親も、うん、あのいなくなってますし、まあ、いろいろともうちっちゃい頃からお金には恵まれてないもんですからあのそういうちょっと苦労もあったんですけど、まあ、その苦労が身について意外と年齢の割にしっかりしてるとかですね、
うん、
人の気持ちがよく分かってるとか、うん、諦めないとかですね、だからそういったものを聞けた時に、あの今日あのたっちゃん先生の話を含めてあの来てよかったなっていうふうに思えたっていう感じですかね、
うんうんうん、そうだね、まあ、これからの前途洋々なんで、あの経営者としては絶対大成すると思うので、それは人を大事にする愛情、
はい、
そこを豊かに生きてってくれれば、あ楽しみで、今日はありがとうございました、
はい、というわけで今回は渋谷区道玄坂からパーソナルエージェントホールディングス株式会社の代表取締役日村純一さんにお付き合いいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
1時間みっちりとお話をお送りします。寺子屋たっちゃん大人の放課後、次回は第4金曜夜8時ですので、4月22日金曜日にまたお会いします、
うん、お願いします。